咲く街天ヶ崎、笑顔咲く街天ヶ崎、みんなの天崎放送局 FM ブルーム。
こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時31分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。今日3月20日は春分の日、祝日で県民センターの職員の皆さんはお休みなんですね。先ほども申し上げましたが、今日は私一人でお送りいたします。石田室長ファンの皆さんすいません。三宅直子一人でおしゃべりさせていただきますけん。さて、いよいよ3月も後半に入ってね、暖かくなってきましたね。これからの季節、天ヶ崎の皆さんにぜひ阪神南地域を巡っていただきたいとの思いから、今日は阪神間お散歩マップ4冊を改めてご案内しますね。まあ、その都度都度ね、県民センターさんからご紹介をいただいていたんですが、今日はまとめて4冊、まあ、復習の意味でね、ご紹介させていただきたいと思います。これね、本当に素敵な冊子なんですよ。阪神間お散歩マップ、まずはですね、食べたい名品がいっぱいのスイーツ&パン編でございます。阪神間モダニズムを語るに欠かせない六甲山から海へと流れる幾筋もの河川がありますが、芦屋川と宿川はその河畔、両岸に阪神間モダニズムを象徴する建築遺産や文化芸術の流れを垣間見ることができるんですよね。洗練された建築物や居心地の良いリビングやサロンで花開いた芸術談義、その時間を楽しく演出したスイーツやベーカリーは阪神間モダニズムの発展継承には欠かすことのできない存在となっています。これらのマップでは人々が交流するサロン、家族団らんのリビング、楽しい時間を盛り上げるのがスイーツやベーカリー、テーブルの上の阪神間モダニズムをどうぞお楽しみくださいという形でね、紹介されています。これ写真見るだけでもね、すいません、ちょっとよだれが出そうな美味しそうなんですよ。パンとかケーキとかもとにかくスイーツ、どれもこれも良かですよ。でね、この冊子の中ではおすすめモデルコースも紹介されていますので、お散歩いただく際のご参考にしていただけるんじゃないかなと思ってます。ちなみにですね、裏表紙は阪神間モダニズムは世界の食文化をゆりかごで育てると題し、街の匂いに思いを馳せたコラムがあって、こちらもね素敵なんです。甘辛手帳の編集顧問をされております角上武さん、まあ、テレビにもねよく出ていらっしゃる方なんですが、この方のコラムでして、阪神間モダニズムは世界の食文化をゆりかごで育てる、ゆりかごどういうことって思われると思いますが、まずはちょっと手に取ってご覧になってください。あ、なるほどなーっていう風に私は思いました。このお散歩マップは2023年に印刷されて以降大人気で、増刷もされているということなんですよ。まずは一冊目、阪神間お散歩マップ、絶対食べたい名品がいっぱい、スイーツ&パン編をご紹介いたしました。さて、次にご紹介しますのは、阪神沿線を中心に阪神間モダニズムの文化に大きく影響を受けた建築をテーマとした近代建築編でございます。あ、今違うのを手に取ってた、すいません。近代建築編、はい。阪神間お散歩マップ近代建築編でございます。この近代建築編っていうのは読み物としてもお楽しみいただけるように内容を充実させているのが特徴です。阪神間モダニズムの文化に大きく影響を受けた建築様式の中で、特にステンドグラスとか照明などの細部のこだわりを知ることによって阪神間モダニズムの魅力に気づける一冊となっています。例えばタイルや照明、そして先ほど言いましたステンドグラスなど細部のデザインに注目しますと、これまで気づかなかったレトロで可愛いものたちに出会えるかもしれません。 またこちらの冊子ではモダニズム建築と一緒に巡りたいレトロ喫茶やモデルコースを紹介する地図も掲載されています。で、裏表紙はね、近代建築の巨匠フランク・ロイド・ライトとその弟子の遠藤新太について一つのブロックを通し、二人の目指した建築の違いが見えるようなコラムが掲載されています。なるほどね。でね、芦屋市にあります淀港迎賓館旧山村家住宅と西宮市にあります向川女子大学甲子園会館、これ旧甲子園ホテルですね、どちらも細やかな装飾と贅沢な素材使いが特徴の建築です。ブロックやタイルの単位から構築されているところに注目しますと新たな魅力を感じられるかもしれませんね。これね、さっき私スイーツ&パン編もね見てて楽しかったし美味しそうだなーって思ったんですが、これね私写真的にすごい好きですね。特にステンドグラス良かですよ。いろんなデザインがあって色使いも様々でね、ここに全てねストーリーが詰まっているわけで、ぜひねそのタイルとか、レリーフなんかもね特集されてますのでご覧になっていただきたいなと思います。阪神館お散歩マップ近代建築編でございました。続きまして阪神館お散歩マップアート編。阪神館で活躍した芸術家などに注目し、西洋文化が浸透していく中で育まれたアートの、流れをですね紹介しております。阪神館モダニズムの、自由発達な風土の下ではアーティストの交流が盛んに行われたそうなんですね。でね、この尼崎ではやはり舞台美術といえば白髪和夫さんがおなじみですよね。足で描かれたというね。で、舞台美術の代表的な作家で、アマシンアルカイックホール大ホールの躍動感あるどんちょうも白髪さんの作品として有名です。ただ残念ながらこの尼崎市総合文化センターはこの春から耐震化工事のため、長期休館予定と聞いております。まあ、およそ5年ぐらいはお休みということを私も聞いておりますけれどもね。でね、散歩マップの方に戻りまして、こちらには近代の洋画からモダンアート、そして具体へとつながったモダニズムアートの系譜のほか、ポリシーと美意識が光る価値あるコレクションをコレクターの眼差しでご案内しております。また西宮や芦屋市内の美術館やアートギャラリー、アートと親和性のある喫茶店やモダニズムアートを半日で巡るモデルコースや、もっといろいろ巡りたい人にシェアサイクルのご案内なども新たに掲載しているということで、これシェアサイクルの紹介はありがたいですね。確かに、シェアサイクル、ハローサイクリングについてもね、地図のところにね掲載されているんですけれども、そうそう、まあ電車で行くもよしなんですけれども、まあ自転車でね、これからまた特にいい季節ですからね、巡ってみるのもいいんじゃないでしょうか。阪神館お散歩マップアート編ご紹介いたしました。さあ最後4冊目でございます。最後、阪神館お散歩マップライフスタイル編。こちらは阪神館モダニズムの文化に大きく影響を受けた生活様式の中でも、喫茶店や灘の酒造、そして文化人酒造家の住まいなどを取り上げ、阪神館モダニズムの魅力をより一層感じられる一冊となっています。これね、コンテンツも喫茶文化、酒造文化、住宅文化と3つのテーマで構成されていて、まず次世代にも受け継ぎたい喫茶店は街の憩いの文化サロンですよね。日本の酒どころ灘五号の酒造家たちには高い教養と先取りの精神を持ち合わせた知識人が多かったそうで、阪神館モダニズムに多大なる影響を与えたそうです。さらに伝統とモダンと自然、そして快適を求めた住宅文化の特集では、その融和のセンスで溢れています。当時のライフスタイルが感じられるモデルコースを紹介するマップ、そしてコラムも掲載されていて、この阪神館お散歩マップライフスタイル編を手に取り、街を巡ってモダンと伝統を溶け合う阪神館の時間旅行をお楽しみいただけるのではないかなと思います。これもまたね、喫茶文化、憩いのサロンということでしてね、なんか昭和レトロな雰囲気、いや大正なのかなっていう風に思ったりもするんですけれども、オムライスとか、あとクリームソーダとかそういう写真もね載ってますよ。こうね、本当にモダンな感じです。で、今日は今阪神館お散歩マップライフスタイル編ということで4冊目をご紹介しましたけれども、この過去に発行した阪神館お散歩マップの印刷したものは県民センターさんにね、ほんの少し残ってる程度ということでして、デジタルブックを今はおすすめをしております。デジタルブックはウェブサイトで 阪神館お散歩マップデジタルブックと検索していただけましたら、阪急阪神ホールディングス株式会社の HH クロスライブラリーからご覧いただけるようになっています。スマートフォンなどでページをめくることができますんでね、ぜひこちらもチェックしてみてください。これはね、なかなか貴重な、そしてね、面白い冊子ですよ。阪神館お散歩マップ、今日は4冊まとめてご紹介させていただきました。さあ、そして最後に本日のトピックスなんですが、安全安心な兵庫を支える道路の話題です。本日3月20日、尼崎南部の東西をつなぐ幹線道路園田西向子線が全線開通しました。おめでとうございます。園田西向子線は尼崎市北部地域の東園田町1丁目から向子町3丁目を東西に走り、兵庫県と大阪府をつなぐ延長 7.3 キロの東西道路です。ただそう言われても、まあ、ラジオですしね、なかなかピンとこないと思いますので、皆さんね、ドライバーになったつもりで頭の中で運転しながら聞いてください。はい、皆さんは今阪神尼崎駅にいます。ここから産業道路を北に向かって走っていきましょう。そして尼崎記念公園を通り過ぎて JR 神戸線を高架で越えました。さらに北上し名神高速道路も通り過ぎます。で、ここら辺から注意です。左手にピッコロシアターが見えてきましたね。次の塚口本町6丁目北の交差点、ここで右折してください。塚新まで行ってしまうとちょっと行き過ぎなんですね。この東西をつなぐ道路が園田西向子線です。昨年令和7年3月に三菱電機の敷地内を横断する形で三園1丁目交差点までの区間がまず開通しまして、この区間が開通するまでは付近の、東西幹線では渋滞が多く発生していましたね。特に北側の東西幹線は JR 福知山線の踏切があって渋滞が起きやすいという状況でしたのでね、地域の皆様にとって周辺の渋滞が緩和する効果は大きいんじゃないかなと思います。で、今日3月20日、さらに茂川を渡る茂川工区が開通して大阪までつながりました。これすごいことよ。これにより名神高速の豊中インターや阪神高速11号の豊中南インターへのアクセスがしやすくなります。名神高速を使って京都方面、阪神高速を使って大阪市内へのアクセスもできるようになります。また日常のアクセス性の改善だけでなく、災害時に緊急物資などの輸送ルートを確保できるなど、都市防災機能が向上するというわけです。この園田西向子線の、この2カ年で貫通した、開通した区間はですね、平成9年に事業化しておりました。それから、27年に及ぶ事業で多くの職員がこの事業に関わってまいりました。長い期間をかけてやっと全線開通したということなんですね。ですから職員の皆さん方にとってもこの全線開通っていうのはね、感慨深いものがあるというふうに聞いております。いや、そうでしょうね。想像するとね、そういうふうに思います。で、今日ね、早速尼崎市の松本市長もね、SNS に掲載してくださっていました。この開通がですね、本日3時だったんですよね。3月20日午後3時に全線開通というお知らせをいただいておりましたけれども、その時の模様をね、写真でアップしていただいておりましたけれども、まあ、松本市長も書かれてました。県、市、そして国と共にやってきたこの事業でね、長いことかかりましたと。で、向こうの層から園田間の道路のアクセスが圧倒的に改善されます。で、園田地域から塚新の買い物もしやすくなりますと。で、また園田地域からこの園田の障害学習プラザへのアクセスを改善するために、新たなバス路線の準備も進めているというふうに松本市長が、書かれてましたので、その辺も期待したいところですよね。まあ、とにかく便利になりました。都市計画道路園田西向線、本日全線開通となりました。本当におめでとうございます。関わられた職員の皆さん方もね、本当にお疲れ様でございました。ありがとうございます。あ、正春さんからコメント来てますね。この道はむっちゃ便利ですよ。尼崎から江坂あたりまで、ドーンとつながってるからねって。そうなんです、その通りなんですよね。かなり便利になりますんで、ぜひ皆さんご利用ください。 ということでして、今日はね、私三宅直子一人でお届けしてまいりましたけれども、前半は阪神館お散歩マップ4冊、まとめてのご紹介、そして最後にトピックスといたしまして、本日全線開通いたしました都市計画道路、園田西向線についてお話しさせていただきました。毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もぜひお聞きください。来週は石田さんも来られますからね、お楽しみに。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。